どうも、こいちでございます。
今日収録している場所は、テレです。あるテレビ局から、ちょっとで収録させてもらっておりますけども、まあ、楽屋ですね。はい、すいません、いつもなんかこんな収録の仕方ですいません。今年最後の、私がね担当するのは今年最後のどんな模様でございますけども、番組のタイトルも変わったりだとかありましたけども、お付き合いくださりありがとうございました。まあ、本当にあっという間に2025年、早かったですね。もう毎年早い早いって言ってるけども、さらに早く感じたような気もしておりますが、まあ私事ではありますが、25年間ずっと定劇にね、必ず通っていましたけども、まあ定劇に、あ、まあでもね、ファイナル、定劇の、まあ、さよならコンサートみたいなのがあったから、まあ今年全然全く行ってないわけではないけど、でも25年間の中で、その1年の中でショックをやらなかったっていうのは25年ぶり。なんか25年ぶりっていうのもなんか言い方おかしいですけど、っていう感じの年だったんですよね。ショックを全くやらなかった、年だったという。でもなんか自分的にはまあありがたいことに忙しくさせていただいていたので、なんかそんな感覚にもなれず、もう1年が過ぎ去ってしまったのというようなね、そんな感覚になっております。はい、まあ2人での、仕事というのはね、ファンミーティングがありましたけども、まあいろいろとまとめることが、山積みだったわけですけども、まあまだね、今もまあどうだろうな、まだあったりもしますけども、まあでもなんとかファンミーティングを開催、できる運びとなって、ファンミーティングって今までね、キンキッズの時代からもやったことがなくて、だから一体何をすればいいんだろうかと、ファンミーティングは、まあそんな中、始まって、まあ2日間やらせていただいて、すごくやっぱり長く応援してくださっている、ファンの方がね多いからというね、ありがたい空間というか、すごく温かい空気感だったなというふうに感じております。まあ、ただやってみて最後まで、でファンミーティングって何やるのっていう感覚でしたね。まあ不思議な、ライブでもないし、まあライブっちゃライブなんだけど、まあ、コンサートではないね。まあでも我々二人にとっては、我々二人の活動っていうのはね、やっぱり常に音楽と共にあったので、まあファンミーティングでも音楽はマストだなというところで、バンドの皆さんにもご協力いただいて、でね、ファンの方にもご協力いただいた部分もありますし、そんな中でね、先ほども言いましたように暖かい空気感の中で過ごせたっていうのは、少しねホッとする部分でもあったのかなというふうに感じております。まあそうですね、2人の活動、あとはまあデジタルシングルという形でね、愛の塊を、まあ、セルフカバーといいますかして、リリースさせていただきましたけども、歌番組なんかも歌わせていただいて、まああの曲自体も20 年ぐらい、22、3年前なのかなぐらいの曲。ね、自分が22、3の頃だったから。そんな曲が今もなお愛され続けているっていうのはね、もう当時の自分に聞かせてやりたいですね。自信持ちなってね。まあでも、今の二人だからこそ歌える、アレンジと、まあ、形をね、模索して形にさせていただきました。まあ、ですから、そうですね、これファンミーティングでもちょっとお話しさせていただいたんですけども、おそらく2026年は、25年よりはもう少し皆さんと、皆さんと二人の時間というものが、増やせるんじゃないかなというふうには思ってますので。まあ言うてもね、言うてもここは今に始まったわけではでもなく、お互いにソロ活動というのがね、あって、そして、二人の活動があってっていうね。うん。まあ、それはそのバランスっていうのはね、まあ年によって違ったりする部分もあったかとは思いますけども、2026年は多少増やせるといいなと思ったりなんかもしている次第でございます。はい。というわけで、一曲、まずお聴きいただこうと思います。先ほども言いましたね。その、堂本の愛の塊を聴いていただこうと思います。どうぞ。何でも今夜の普通旅人、ラジオネームカカオ 72% さん、堂本のファンミーティングに参加させていただきました。私は埼玉スーパーアリーナの近いところに住んでいるので、うん、MC で新都心をたくさんいじってくれたのも嬉しかったです。なぜ新都心という名前になったか深く考えたことがなかったので、確かに小市くんの言う通り厚かましいかもと妙に納得している自分がいました。後にも先にも新都心をこれだけ連呼されることはないと思うので、埼玉市民として一生の思い出です。ありがとうございました。またいつかアリーナツアーで新都心に帰ってきてくれると嬉しいです。まあこれはちょっと、ファンミーティングをご覧になってない方からすると、なんたることやと、お怒りになられる方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっと、弁明させていただこうかなと思いますけども、そうなんですよ。もう僕がただ、本当におバカちゃんだったっていうところなんですけども、 私、高速道路を走っていて、ね、埼玉スーパーアリーナに向かって行ってたわけなんですけども、その降り口がね、新都心なんですよね。僕の中で都心ってもう東京のことだと思ってたんですよ。それで、降りるときに、新都心。埼玉はもう、新しい都心を歌ってるのかと。っていうね。まあ、おバカな勘違いをしたわけですね。で、まあ、私的にはその都心という言葉を改めてというか、調べまして。まあ、都心っていうのは、まあ、その都。だから都を歌ってんのかと思って。都は東京じゃないの？と思って。で、まあ、そこにちょっと引っかかったわけですよね。で、まあ、ちゃんと調べたら、その都市の中心という新都心って意味なんでね。そこがね、なるほど。合ってるよね。そうね。そうなんですよ。そこがだからさ、一つ俺、お利口さんになれたわ、と思って。まあまあ、失礼な話ですよね。本当にそんな風に言うのもね。でもなんか、その標識、これも、あれなんですよ。高速道路の標識って、だいたい地名じゃね？と思ってて。新都心って地名じゃないじゃん、だって言い方が。なんかそこもね、ちょっと引っかかってたんですよね。まあまあ。ですから、都市だから、昔ね、これもファンミーティング行ったんですけど、我々、未満都市。僕らの駅未満都市。僕らの駅未満シティって言い方を言いますけども。まあ、都市ね、都市、シティですよね、シティ。お勉強になったなと思って、本当に埼玉の皆さん、本当に、申し訳ありませんでした。この通りです。はい、すいません。ラジオネーム、みなちゃんさん。先日のファンミーティング参加させていただきました。何してくれるのかなとワクワクしながら参加したのですが、皇后山に選ばれし一人を乗せてみようのコーナー衝撃的すぎました。ぶっ飛んだ企画やんなとびっくりしましたが、みんなで見守ってる時間も微笑ましく、ステージから降りて席に戻る時も勇者を称えるべく通路の前を通る際にはみんな拍手で迎えていて、とても温かい時間で楽しかったです。ぜひ歌ってる時の気持ちや裏話などあったら聞かせてほしいです。ね、これもファンミーティングに来られなかった方は何を言ってるのかちょっとよくわかんないかと思いますけど。皇后山と呼ばれるね、私たちが、まあ、世界でって言っていいのかな？まあ、日本にある、こう、まあ、あれは日本の技術でできているね、コンサートなんかで使われる、一人乗り用のドームとかでね、よく使われる、すんごく高いところまで上がるリフターがあるんですよね。それを、僕と剛君が、初めて使ったっていうところからって、当時2台しかなかったんですね。で、そのリフターには皇后山という名前が付けられていて、他のアーティストさんが使うときなんかも、スタッフの皆さんの間ではそういうふうに皇后山というふうに呼ばれているですけども。まあその皇后山に、まあファンの方を抽選で選んで、乗せようかと。で、ファンの方、今回そのリフター、その皇后山をご用意したのは、一台だけなので、僕と剛君はそれに乗らず、ステージの端っこで歌う。ファンの方にど真ん中に乗っていただき、ものすごい恥ずかしめを受けるという。だって普通恥ずかしいやん。埼玉スーパーアリーナだって2万人ぐらいの方がいらっしゃるわけじゃないですか。そんなね、客として見に来た側なのに、なんでみんなにさらされなあかんねんみたいなところじゃないですか。ファンの方、お客様からしたら。ね。まあでもこういうファンミーティングっていう中でね、なんかコンサートとは違う、何かできないかなというふうに考えたところでのそういったアイデアだったんですけども。まあ僕的には、何かご飯の方を巻き込むやり方っていうのは、あまりそういうことをしない方がいいのかなっていうふうにも思ってはいたんですけども。まあでもね、 逆にこんなに恥ずかしい思いをするなら自分、私選ばれない方がいいんじゃないかっていうようなぐらいの形でやってみようと。で、本当に嫌だったら断っていただいてね。全然良かったので。しかも、まあ、高いところがね、苦手な方もいらっしゃるでしょうし、もちろん安全に配慮させていただきながら。はい。普段我々は地上から9メーター、ステージ面からだいたい7メーターですね。ぐらいまで上がるんですけど、ファンの方にはまあ、安全を考慮して2メーターあたりで。うん。っていう形にしたんですけどもね。まあでも乗っていただいたファンの方、1日目、2日目も、本当にすごく、なんか無邪気に喜んでいただいて、うん。すごく微笑ましかったですね。まあでも何よりも、客席にいたファンの皆さんもそれを、温かく見守っていた、感じだったので、それがね、うん、とても素敵な空間だったなと。まあ、客席側にいたファンの方も、そんな光景見ないじゃないですか。なんで主役が端っこに行って、客が真ん中でなんか高いところに登ってんの？しかも真面目に二人歌ってるし、みたいな。ね。はい。まあ、ちょっと不思議な時間になったんじゃないかなと。はい、思います。ラジオネーム、ミンミンゼンさん。どうもとファンミーティング2025、12月13日の会に参加させてもらいました。新曲のまたねがすごく良かったです。聞いていくと、今までと違う春の景色が浮かび上がってきて感動しました。私は小石さんの作るサウンドが本当に大好きだなと改めて思いました。新曲またね、いつかリリースされることを楽しみにしております。はい。そうですね。これまだ全然世に出てない曲なんですけども、まあ形にしていってて、で、それをまあファンミーティングで、まだ完全体ではない状態ではあるんですけども、まあほぼほぼですね。で、まだレコーディングも我々もしてないですし、一足早くお届けしようかなと思ってやらせていただきましたけども、まあ自分的にはね、あまり、こう、曲を作る、モードにね、ずっと、もうずっとなくて、例えばそのソロ活動なんかはね、提供曲でやらせていただいておりますけども、提供曲でやる方が、すごく世界がね、ソロに関しては、すごく世界が広がって、いいんですよね。自分もやっててすごく楽しいし、なんか自分のソロにこう曲を、自分で作るっていうモードには今なくて。だけど、堂本に、曲をね、提供するっていうような気持ちで、そう、曲を作れば、なんとなくちょっと見えてくる部分もあるかなと思いまして。うん。なんとなく、その堂本としては、愛の塊をデジタルシングルで、最初にね、出したので、じゃあこの次に、例えばリリースしていくものはじゃあ何がいいのかってなった時にはやっぱり合作の方がいいよねっていうね、打ち合わせの中でそんな話にもなったし、それは自分も同意見だったので、よし、じゃあ堂本にどう提供するというつもりで書いてみようと思って、で、なんとかね、形になっていきました。まあまあでもそういった感じでね、二人の活動に関しても、こうやって動いてますし、そういったものがまた、皆さんにね、お届けできるのを、はい、皆さんも楽しみにしていてほしいなぁと思っております。はい、というわけで、以上、何でも小屋のソーダ美人でした。では、冬なんでね、ハーモニーオブディセンバーどうぞ。
風が緩み落ち葉を集めてる。 今夜は雪が降りそうだね。嬉しそうな声でいつもの公園に今日は静かな夜が来る。繋いだ指がとても優しい。二人きりの温度ふと気づけばいつも隣で笑ってる。僕の心に咲く花。君に会いたい今会いたい離れた一秒も僕の想いは夜空さまよう晴れさ。君を抱いて羽ばたいて永遠よりも彼方へ消えないでいてこの恋をずっと
堂本のどんなもんや。
高一の俺ファン、不安のシーズンが終わってしまいまして、私的には退屈なシーズン、退屈な期間です。ね、そうです。ここメールでもいただいているようにちょっとね、残念なね、寂しいですね。ラジオネームペレコさん、この方はペレスが好きなのかな。ペレコさん、F1 アブダビグランプリが終わり2時間が経過しました。すでに F1 ロス、そして角田ロスです。いろいろ思うことはありましたが、面白いシーズンでしたね。小石さんのシーズン統括をお願いします。ね、ロスだよね。まあね、唯一の日本人ドライバー角田くんがね、レギュラーシートを失うという形になってしまいました。来年はレースで角田くんの姿を見ることはできないんですけども、テスト、そしてティーサーブドライバーとして、レッドブル、にね、帯同するという形になっております。まあ来年は大きく車のレギュレーションが変わるんですよね。そういった意味では、まあ言ってみれば新しい技術を使ったりもするので、ベテランとルーキーの差ももしかしたらこう縮まるかもしれないし、若手の才能というものをこうチームとしては選んだっていうところなのかな。でもやっぱり、そのベテランのね、まあ、角田くんもまだまだ若いですけど、あえてベテランという言い方させていただきますけど、角田くんの経験みたいなものがね、すごく大事になるシーズンだとは思っていたんですけどね。まあでも、シミュレーターで作業したりだとか、いろんな技術的なアドバイスも多分ね、テストドライバー、であったりもするので、されるでしょうから、チームの代表なんかも角田には、必ずまたチャンスがあるはずだというような言い方もしてるし、まあちょっとレッドブルのお家騒動と言いますか、ちょっとチーム内もちょっとガタガタしてるところがあるんでね、来年レッドブルは、ホンダエンジンじゃなくて、まあ、フォードを主体とした自社エンジンに変わるというところもあります。皆さん覚えてますか？ホンダも、復帰した時に、かなり苦労しましたよね。きっとレッドブルは、ちょっと苦戦するかもしれませんよね。そうなった場合に、王者のマックス・フェルスタッペンが、いや、もうこんなのやってらんねえよって、 なって、もしも出て行ってしまうことも、もう、ありえない話じゃないんですよね、これ。そうなった場合に、ツナ君は、急遽乗るっていうこともあり得るだろうし、それがリザーブドライバーの仕事ですからね。そういった意味では、常にいつでも行けるぜという準備をしとかなきゃいけない状態なのでね、すごく大変だとは思いますけども。まあでも、来年は本当に大きく変わるので、どうチーム間のパワーバランスもシャッフルされるのか、すごく楽しみだなと。今から楽しみでなりません。でね、まあ、みんなでっていうか、私は、津田くんは変わらず、応援させていただきたいな、と思っております。はい。なんか、こう、なんかやってくれるぞって感じられるドライバーなので、はい。まあまあ、なんかあまり悲観的になることなく、楽しみにしたいな、と思っております。はい。ファンとか車に関するメールと前半で紹介する質問はよりお待ちしています。メールアドレスは、domoto@joqr.net、domoto@joqr.net までお送りください。お別れショートポエム。今週はラジオネーム、まちゃまちゃさんからのポエムです。娘とタイムレス、寺西くんの舞台の話をしていた時のこと、どこでやるのと聞くと、有明新しい劇場、そして続けて EX シアター有明のかつら落としと娘が一瞬ハテナとなった後、私の頭にはかつらが飛んでいく光景が、間違いに気づいた娘とのほのぼのとした瞬間だった。皆さんわかりますか？これ何が違うか。こけら落としですね。こけら落としです。カツラ落とし。しかもこの人は、カツラが飛んでいく光景、逆やろ。落ちとんねんから。ねえ、ニュースのしげが、ね、脚本を書いて、で、寺西がね、それにも出演して、という形ですよね。まあ、寺西もタイムレスになってすごく忙しいと思いますけど、グループ活動と舞台をね、こう並行してやっていくのはすごく大変でしょうけどね。寺西くんはとっても舞台で、お芝居にしてもミュージカルにしても輝ける人だと思うのでね、僕的には寺西がね、そうやって舞台に立ってくれるっていうのは、嬉しいなと思っておりますけども、ぜひとも頑張っていただきたいなと思っております。来週は剛くんが担当ということで、今年は私的には、どんなもんや最後の放送となりました。そして、その、来週が、どんなもんやとして、今年ラストとなるわけですね。つよしくんの回でね。はい。というわけで、また、2026年も、こんな感じのテンションでございますが、また皆さんと、共有できる時間を楽しみにしております。はい。というわけで、堂本の堂本こしでした。良いお年を。
私はカフェでバイトする大学生。
コーヒーください。
ブラックでよろしいですか？
ホワイトで。
この手の客が一番疲れる。
あ、全部漏れてます。
え、コーヒー？
心の声。
サウナとイオンウォーターで心も体も整えませんか？甘さ控えめのポカリスエットイオンウォーター。
相葉雅紀です。嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、毎週金曜日の深夜24時放送中。あなたのメッセージが作るラジオ番組です。メッセージお待ちしております。嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、ぜひ参加してください。
ジャパネット杯春の高校バレー、 JVA 第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会、来年1月5日から8日と10、11日の6日間東京体育館で開催。チケットや対戦時間など詳しくは春高バレー2026で検索。